それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙12章1節から7節です。司会者が代わってお読みいたします。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に人類救済計画76、キリストから離れようとする者たちへと題してメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して参加してくださっている皆さん、ようこそおいでくださいました。ちょっと抑えていただいた方がいいかもしれませんね。羽織ってる感じがしますけれども、シンガポールらしい暑さが戻ってきました。そしてシンガポールはまだ感染率高いですね。皆さんの上に主の守りがあり、また感染してしまった方々の上に主の癒しの御手が置かれますようにお祈りをいたします。また日本は明日からマンボウが解除されるということですけれども、そうなっても感染率が抑えられ続けていきますようにとお祈りをしております。さあ、先週は牧会書簡御言葉を述べ伝えなさいというテーマでメッセージをいたしました。パウロが牧師に対して3通の手紙を書いた、これを牧会書簡と呼ぶわけですが、特にその中でもパウロの遺言とも言うべき第二テモテから学びました。これをもってパウロが書いた13通の手紙の中でコロサイとピレモン以外は全てカバーすることができました。ところがあと2回しか私には残されていないんですね。来週は最終回、そして来週は黙示録と決まっておりますので、あとカバーできていないものはヘブル人への手紙、ヤコブの手紙、ペテロの手紙第1第2、ヨハネの手紙第1第2第3、ユダの手紙合計8つ、これいわゆる一般書簡とか行動書簡と呼ばれているんですけれども、この8冊の中から1冊を選ばなければならないという苦渋の選択をいたしました。どれも捨てがたいけれども、私はついこの前までバイブルスタディでヘブル人への手紙を30回かけて学んだんですね。せっかく30回もかけて学んだんだから、今日はヘブル書にしようということになりました。ということで今日は30時間分を1時間に短縮して語りたいと思っていますので、いつにも増して相当なスピードになると思いますから、シートベルトをしっかりつけてですね、振り落とされないようにお気をつけいただきたいと思います。タイトルはヘブル人への手紙ということで、著者がわからない、珍しく誰が書いたとは書かれていない、何の挨拶もなく突然本題に入っていくのがこの手紙の特徴なんですが、誰が書いたかわからないけれども、パウロ説は非常に有力であります。そして 宛先は読んで字のごとくヘブル人への手紙でありますから、ユダヤ人信者であるということがわかりますね。これを読む人たちはユダヤ人であり、イエス・キリストを信じた者たちであるがゆえの専門性がありますので、非常に難解です。だから少しこう近づきがたい、そういう気がするのがヘブル人への手紙なんですが、この受け取り人たちが、または著者がどういう人たちであるのかについて何も書かれていないんだけども、少し探ってみたいと思いますが、2章の3節を見ますと、この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。わかりますか？主が語ったことを直接聞いた人たちが私たちに示してくれたっていうことは、私たちと言われているのは主が語った言葉を直接聞いた人たちではないってことですよね。イエス様と一緒に行動したあの十二使徒たち、あの時代に生きていたクリスチャンを第一世代と呼ぶならば、その第一世代から聞いた、自分は直接イエス様は見たことがないけども、イエス様に直接会った人たちから聞いたという意味で、第二世代の信者であるということがわかる。しかも私たちと言ってますから、これを書いた人も、そしてこの手紙を受け取った人も第二世代の信者、しかもユダヤ人信者であるということがわかるわけですね。だからといってパウロの著作説を否定するものではない。パウロも実際にイエス様から直接聞いたというよりは、もう天に帰られたイエス様が天からの光の中でパウロに現れてくださったわけで、イエス様は実際あの時に何て言ったんですかということについては第一世代から聞くしかなかったわけですから、パウロも言ってみれば第二世代の信者ということができるので、パウロの著作説を否定するものではありません。他の可能性としては、パウロがヘブル語で書いたものをルカがギリシャ語に翻訳したんじゃないかとか、バルナバじゃないかとか、あの雄弁なアポロじゃないかとか、まあ挙げていけば枚挙にいとまがないんですが、わかりません。でもパウロの著作説は有力です。そしてもう一つわかることは、13章まで飛びますと、私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせしますと言っていますから、著者はテモテと近しい人物であるということがわかるし、もし彼が早く来れば私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょうと言っているということは、この手紙を受け取っている人たちもテモテの存在をよく知っていて、あ、パウロさんとテモテさんが一緒に来てくれるんだわっていうことを楽しみにできる人たちであるということはわかるわけですね。つまりユダヤ人信者であるとはわかるけれども、どこに住んでいる人であるかもわからない。イスラエルに住んでいるユダヤ人信者か、イスラエル以外に住んでいるディアスポラと言われるユダヤ人信者であるかもわかりません。しかし24節を見ますと、あなた方のすべての指導者たち、またすべての生徒たちによろしく、イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。イタリアから来た人たちと言っているんですが、原文によるとここはイタリアの人たちと書かれている。イタリアの人たちがあなた方によろしくと言っているとするならば、可能性は2つあって、著者が今いる場所がイタリアであって、ここイタリアにいる人たちがよろしくと言ってますよという可能性もあり、著者がいる場所はイタリアではなくて、そこにイタリアの人たちがやってきたので、イタリアに住んでいる宛先の皆さんによろしくという場合もあるし、だから著者がイタリアにいるのか、受け取り人がイタリアにいるのかっていう可能性が出てくるわけです。まあそのような推測の域を出ないんですけれども、じゃあこれが書かれたのはいつ頃であろうかというふうに考えますと、相当遅くではあるんだけれども、皆さん読まれたらわかるけれども、このヘブル人の手紙の中に祭儀っていうのは、神殿における動物の生贄を捧げるとかどうするこうするっていうようなことがこと細かく書かれているということは、神殿はまだ破壊されていないだろうと。神殿っていつ破壊されるんでしたっけ？紀元70年ですよね。だから破壊される前、おそらく60年代の半ば 64年から66年ぐらいであろうと言われています。じゃあ書いてる人も第二世代、読んでる人も第二世代なんだけども、何のためにこの手紙を書く必要が発生したのかというと、この第二世代のユダヤ人でありイエス様を信じた信者たちが今キリストから離れようとしているんですね。イエス様信じたらいいことあるかなと思って信じたけども、かえって大変なことの方が多いよ、ということで彼らが今キリストから離れようとしている理由は2つ。第一に迫害、仲間のユダヤ人たちからですね迫害されるんですね。それがあまりにも辛いからやっぱりやめようかなと思っている。私たち夫婦は10年前にエルサレムに40日間住みました。その時にイエス様を信じるユダヤ人メシアニック Jew の礼拝に通ったんです。ああ、これがメシアニック Jew の礼拝か、思わずカメラを出して写真を撮ろうとしたら、ちょっと待った、写真は撮らないでください。え、どうしてですか。その写真が出回って、ああ、あの人はこの礼拝に来ているんだっていうことが分かると、いろいろ職場での解雇だとか差別だとかそういうことが起きるので、写真はお控えくださいって言われて、うわ、昔だけじゃない、今もまだ続いてるんだ。イエスを信じるとユダヤ人としてはちょっと村八分にされるようなところが今もあるんだということをその時に肌で感じたんですが、ましてや2000年前、仲間のユダヤ人たちからお前ユダヤ人のくせにイエスを信じるなんてとんでもないやつだっていうふうに迫害され、そしていくら迫害されていてもしっかりとした教理に立っているならば耐えられるはずなんだけれども、そこでもう一つの理由としては間違った教理ですね。正しい教理ではなくて間違った教理が教えられているゆえに霊的な栄養がついていないわけです。なのでやめようかなっていうふうに思っている人たち、やめるなら勝手にしろとかって言わないで、ちょっと待った、本当にそれでいいんですかということで書いたのがこの手紙なんですね。つまりせっかくあなた方イエス様をキリストとして信じて救われたのに、この日イエス様から離れるなんていうのは間違ってますよ、この道を進んでいきましょうと訴える内容なんです。でユダヤ人の場合はやめようかなって言ったら帰るところがあるんだよね。どこに帰る？ユダヤ教に帰るんです。もともと彼らユダヤ教だったわけだから。でもキリスト教って何ですか。これ誤解を恐れずに言うとね、完成されたユダヤ教なんだよ。普遍的ユダヤ教なんだよ。だってユダヤ教ってのはやがてメシアが来られますって言うんでしょ。でそのメシアがイエス様だって信じて最後のピースがはまってやった完成したと思ってるわけ。これが私たちの信仰なんです。旧約聖書の根っこから出てきて最後にイエス様のピースがパチッとはまって完成したっていうのが私たちの信仰なんだけども、最後にはまったパチッとその最後のピースをもう一回取り除けてやっぱり昔に帰りましょうかなんていうことはどれだけ間違っていることでしょうかと。そんなところに帰って何がいいことあるんですかっていうことを切々と訴えているのがヘブル人への手紙なんです。で彼らは、まあ私たちだったらどうでしょうね、変えるところありますか。日本人としてイエス様信じたけどやっぱりやめようかな、どこに変えるの。やっぱり偶像でしょう。あの偶像を拝んでた時のあの気持ちの良さが忘れられないって言います、そんな人。やっぱり仏教でしょう、やっぱり神道でしょうみたいなね、ないですよね。誠の神様を信じてしまった以上偶像に戻ろうとは思わないよね。でも彼らの場合は戻ることところがあったわけで、そのユダヤ人たちが大切にしていたものって4つあるんだけども、第1に預言者、第2に天使、第3にモーセ、第4にアロンなんです。じゃあ聞きますけど、イエス様と預言者ってどっちが素晴らしいの、イエス様と天使ってどっちが素晴らしいの、イエス様とモーセってどっちが素晴らしいの、イエス様とアレンとどっちが素晴らしいのっていうことを切々と比較していくんです。これで10章18節までいくんですよ皆さん。そして残りの10章19節から13章25節までは適用なんです。 パウロのパターンと同じだね。先に距離をガシッと押さえといて、だからこういう生き方をしましょうよっていうふうに語っている。ですので10章かけてこの4つでも、この4つの中でアロンが圧倒的に長いんです。アロンは大祭司アロン、大祭司アロンがいいか大祭司イエス様がいいか、どっちがいいでしょうかみたいなね。もう僕らにとって、日本人クリスチャンにとって、そんなもの比べ物にならんでしょって思うんだけども、意外とフラフラしてるんですよ。だからものすごい緻密な論理を使って大祭司イエス様の方がいいに決まってるでしょうっていうことをですね、訴えているんですね。ということで本題に入っていきたいと思いますが、先ほども申し上げたように、私誰々はあなた方に対してご挨拶を送りますなんて一言もないの。突然本論に入る。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、旧約時代はそうだね、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。さあ、旧約時代に語った預言者、その預言者が指し示していたのは御子イエスでしょう。今度はその御子イエスご自身が語ってくださってるのに、その御子イエスご自身の語っていることと旧約の預言者が語っていることと、どっちが重要だって言うんですかということで、預言者については簡単にもう終わります。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られた。この世界を作られた方ですよ。預言者と比較すること自体おかしいじゃないですか、ということで3節にもう全体のね、この手紙の結論とも言うべきものが出てくるんだね。じゃあ御子イエスってどういう方？神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れ、その力ある御言葉によって万物を保っておられる。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に、父なる神の右の座に着座されたお方です。この方と比べ物になる方がいますかみたいなね、そういう出だしです。これでもう預言者終わりました。次何でしたっけ？天使だね。意外とユダヤ人ってね、天使大切にしてんの。中には天使経由で神様に祈ろうかとかね、まあ今も時々そういう教会ありますね。天使の名前、聖ガブリエル教会とか聖ミカエル教会とかね、天使の名前使ってね、天使系、直接神様に申し上げるのは申し訳ないから、天使経由で神様に言いましょうかみたいなね。または天使とまで言わなくても聖人の名前を持ってきて、セントジョージ教会とかですね、そういう聖人の名前を持ってくる場合もあるわけですけれども、ユダヤ人の場合は天使が意外と重要だったんです。でも一章でずらっと語った後に著者はこう言うんです。一体どの御使いに向かって神はこう言われたでしょうか？あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。これ父なる神が御子イエス様に言った言葉でしょ。天使が素晴らしいって言うんだったら、どの天使に対して神様こんなこと言いました？どの天使にも言ってないよね。だから比較にならないよ。じゃあ天使って何なの？御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか？天使っていると思います？いますね。天使って何やってんですか？救いを受け継ぐことになる人々に仕えるんだって。皆さん、救いを受け継ぐことになる人々、そうだよね。つまり救われた人たちが守られるように、はい天使今あそこ行けと神様の命令に従って、私たち全然感じてないけど、うわなんか守られたわなんていう時に、もちろん神様によって守られたと言っていいんだけれども、もしかすると神様がその時天使を派遣していてくれたのかもしれない。そういう奉仕する霊であることは間違いないんだけども、その天使と御子イエスは比べ物にもなりませんよ。もし天使が素晴らしい素晴らしいっていうなら、どの天使がこんなことしてくれましたかっていうことで、2章の14、15、そういうわけで子たちが、みんな子たちって皆さんのこと、私たちみんな血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。ありがたいね。どの天使がね、人間かわいそうに、私は人間救ってやろう、そのためには血と肉を持つ必要があるから、私は人間になってこの地上に来ようなんて言ってくれる天使いますかと。 どの天使もやってくれなかったことを御子イエスはやってくれたんですよと。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。私ですよ。死んだらどこ行くんだろう。地獄に行くのかな。一回行ったら出られないのかな。怖いなって。最初の17年間、いつも死の恐怖の奴隷となっていた。その私を解放するために、人とならなければ死ねないんだから、神である方が人となってくださったというのが御子イエス・キリストであります。どの天使がそこまでやってくれましたかって話だね。これで天使終わり。次誰でしたっけ？モーセだ。やっぱモーセといえばね、ユダヤ人にとってはスーパーヒーローですよ。あの不従順の民をね、40年間荒野を導いたわけですからね。モーセはすごい。イエス様もいいけども、やっぱりモーセに帰ろうかな。ちょっと待った。3章5節。モーセは後に語られることを証しするために神の家全体の中でしもべとして忠実でした。確かに素晴らしいよ。モーセは40年間忠実に働いたよ。しもべとして忠実。じゃあイエス様は？しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でした。モーセは神の家のしもべ、イエス様は神の家を治める。じゃあ神の家って何？私たちが神の家です。皆さんです。私たちを治めてくださっている方はイエス・キリストなんですよ。だからということでここに入るわけです。これ何の話か分かります？ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のようにって、これ何？まあ40年結構逆らい続けてたんだけど、特に何？カデシュバルネア事件でしょう。民数記13章14章。あとこの山越えたらカナンの地だという時に、俺たちはいけない、神様はここで俺たちを殺そうっていうつもりだみたいなことをですね言って、そしてその結果40年間荒野を放浪しなければならなくなったという、まさにユダヤ人にとっては1回目の回帰不能点をここで引き合いに出している。あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見たと言っています。神の家のしもべであるモーセに逆らっただけで、あの40年間の大変な苦難を味わったとするならば、神の家を治めているイエス様に逆らってどんないいことがあると思ってんですかという対比がここにある。そしてもう一つの素晴らしい対比はね、荒野で40年でしょ。イエス・キリストって紀元30年に十字架にかかって復活して昇天したの。その何年後にエルサレム神殿滅びるの？さっき70年って言った。70-30は40年なんです。だから実はね、イエス・キリストは救いの御業を成してくださった後に40年間の猶予期間を与えてくださったの。40年じゃ短いでしょって言いますか？皆さん、40年あったら信じるのに十分ですか？それでも短いって人は100年あっても信じないんだよ。40年あれば十分ですよ。つまりこの後、まあこの著者がそれを知ってたとは思わないけどね、もうあと数年後にね、エルサレム神殿滅びる。ユダヤ人たちが一番大切にしていた、そして日々動物が捧げられていた、まあユダヤ教の総本山というものがね崩れ去る。その時まで40年という猶予が与えられているということがここに暗示されています。さあ、あなた方はどうしますかということが問われている。これで3つ終わりました。4番目なんです、アロン。しかもこれが一番長いっていう話でしたけどね、イエス様とアロンとどっちが偉大なのって考えたこともないね、日本人クリスチャンとして。そんなことね、だってアロンって何やったの？金の子牛作ったんでしょ、大祭司の癖してっていう感じですよね。そんな罪深いアロンとなんでイエス様比較するのって思うんだけれども、4章後半から10章前半まで延々とイエス様とアロンとどっちが重要ですかっていう話が続くんです。なんでそんなにアロンが気になるのっていうと、先ほどから申し上げているように当時まだ神殿があるんですよ。 毎日生贄が捧げられている、それをちょっと今日難しい言葉を使うとレビ的祭儀っていうんです。レビ的祭儀、これがね毎日行われていた。そしてユダヤ人にとって祭司とは誰ですか。神と私たちの仲介者なんだよ。私自身が土足で神様のところに近づけない、私が神様に近づくことができるのは大祭司様がいてくれるおかげみたいなね、この仲介者大祭司っていう概念がユダヤ人にとってはものすごく重要だったわけです。この方がいないと私たち神様に近づけないでしょみたいなね。じゃあアロンという大祭司とイエス様っていう大祭司とどっちが重要なのっていう話なんだけども、もう最初に結論出てます。4章14節、さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。大祭司イエス様やめた、大祭司アロンに戻りますなんていうことは違うでしょうって言ってる。じゃあイエス様の大祭司何やってくれた。私たちの大祭司イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。同情できるようになるために人となられたんだ。でも神様だったから痛いなんていうことなかったんじゃないか、疲れるなんてことなかったんじゃないか、喉が渇くなんてことなかったんじゃないか、全部あります。皆さんが経験した苦しみ苦難は全部イエス様経験された。罪は犯しませんでしたが、唯一の違いはこれだけでございます。あとは全部経験しました。全ての点において私たちと同じように試みに遭われたから、私たちの弱さに同情することのできる大祭司が私たちに与えられているのですよということです。これでもアロンに帰りますかと。でもね、これで済まない、まだ5章6章7章と続くんですよ。そしてこのユダヤ人信者を説得するためには、だからアロンという大祭司が所属しているレビ的祭儀制度はもう終わったんですということを主張するんですね。もしレビ的祭儀制度が今も続いているとするならば、そしてイエス様が新たな大祭司となられたのであるならば、イエス様は十二部族の中の何部族から生まれなければならないんですか。レビ的って言ってるぐらいだからね、三男のレビ族からなんですよ。イエス様ってレビ族出身ですか、何族出身ですか、ご存知ですか。ユダ族だよね。ユダ族からは祭司は出ないんです。だからこう言ってる、私たちの主がユダ族から出たことは明らかですが、この部族についてモーセは祭司に関することを何も述べていないのです。だからユダ族から出た人は祭司になれないの。じゃあイエス様祭司になる資格がないの。もしレビ的祭儀制度というものが続いているとするならば、イエス様はそもそも大祭司になる資格がないの。羊からして。じゃあなんでユダ族出身のイエス様が大祭司になれるのっていうことなんですが、ユダ族っていうのは祭司を生み出す家系じゃない。何を生み出す家系？王を生み出す。だからダビデ王もユダ族で、ダビデの子孫としてイエス様が来る。だからレビ的祭司制度じゃなくて新しい祭司制度じゃなきゃあんないの。そのことを説明するためにこれが出てくる。メルキゼデクが登場するんです。ちょっと難しいね。メルキゼデクってなんだ。創世記14章で大いなる戦いを終えて帰ってきたアブラハムを出迎えて、サレムの王メルキゼデクという人がこのアブラハムを祝福したら、アブラハムがこのメルキゼデクに対して十分の一を捧げたっていうことが書かれているあの人物であります。謎の人物なんだけどね。で、彼はね、系図も何もない。なのでこの方についてこう明かしされています。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。メルキゼデク、さっき言ったようにサレムの王なんです。王でありながら祭司なんです。イエス様もユダ族の王でありながら祭司だから、メルキゼデク的祭司ということなんですね。それであるがゆえに 定年も世代交代もない。イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。アロンってどれだけ立派なことをしたか知らないけど、祭司の定年って決まってんですよ。50歳。僕もう10年前に定年ね、まだ60でね、牧師やらせていただいて本当にありがたいなと思っておりますけれどもね、もう50になったらもう次の世代にバトンタッチしなきゃいけないんですよ。だからイエス様、あの時30いくつだったけどね、もう50ですか、あ、じゃあ次の世代にバトンタッチしなきゃみたいなね、あ、イエス様死んだら次誰が世襲すんのみたいなね、そういう話になるわけですよ、レビ的祭祀制度だったらね。でもそうじゃないんだよ。この方には定年もなければ世襲制度もないんだよ。永遠に存在するから変わることがない祭祀職を持ってる。もうアロンの祭祀制度とね、比べ物にもならないって言うんですよ。しかもアロンはじめレビ的祭祀制度の大祭司たちは、イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。大祭司って偉いな、私たち罪のためにね、私たち民の罪のために生贄を捧げてくれて、ちょっと待って、私たち民の罪のための前に自分の罪のためにまず生贄捧げなきゃなんない。だって大祭司自身が罪人なんだから、まず自分の罪が許されて、それから初めて民の罪の生贄を捧げるということをしなきゃならないんだけども、イエス様の場合は自分の罪のためにまず生贄を捧げますっていう必要ないわけでしょ。罪ないんだもん。最初から私たちのために生贄を捧げるんです。そしてもう一つ、ここがアロンと決定的に違うんだけども、大祭司がいて動物の生贄を捧げるんだけども、イエス様の場合は大祭司が自分を捧げるんだって。こんな大祭司いますか？イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからですというふうにまとめているんです。大祭司が自分を生贄として捧げる？考えられない。だから、全く新しい意味での大祭司なのだということです。つまり時代が変わったんですよと。もう古い時代は終わったんですよ。古い時代のことをなんていうの？律法の時代は終わったんですよ。新しい時代が始まったんですよ。新しい時代ってなんていうの？恵みの時代が始まったんですよ。イエス・キリストの十字架と復活によって新しい時代が始まった。新しい時代が始まったっていうことは、その土台となる契約も変わったってことなんです。古い時代、律法の時代は何という契約だったんですか？しない契約に基づいていた。じゃあ恵みの時代は何という契約に基づいているんですか？新しい契約に基づいているということが8章のテーマだね。もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、初めの契約ってのはしない契約です。もしあれで救いの御業を完全に成し遂げられるっていうなら、そのまま行ったでしょう。でも欠けがあったんですよ。だから第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。第二の契約が必要になった。第二の契約って何？新しい契約。神は新しい契約と呼ぶことで、初めの契約を古いものとされました。もうその時代終わりました。新しい契約に基づく恵みの時代が始まりました。だからイエス様は最後の晩餐で何て言ったの？これは私の血による新しい契約だって言ったんでしょ。どっかの羊の血持ってきたんじゃないよ。自分の血を、あの罪汚れのないご自身の血を、私の血による新しい契約ですって言ったの。年を経て古びたものはすぐに消えていく。だからあなた方が固執しているものはね、もう消えてるの。もう過去のものなの。いつまでそこにしがみついているんですかっていうことを著者は問うている。もうちょっと続きます。9章に入りますと、今度は地上の幕屋と天の幕屋が比較される。アロンは地上の幕屋で奉仕している。実はね、天にね、本物の幕屋があるんだよ。そしてそれをモーセに神様はこと細かく指示して、そのコピーを作ったのが地上の幕屋なんです。その地上の幕屋 で奉仕しているのがアロンなんだけども、イエス様は実はこの天の幕屋でご奉仕してくださって、私たちが天に行くためのその門を開いてくださったんだということですね。幕屋ってそもそも何のために与えられたかっていうと、私たち罪深い人間がどうやって聖なる神様に近づくことができるんですかということに対して、神様に近づくためには神様の定めた方法でなければいけませんということを徹底的に教えるために、あの幕屋というものが作られたんです。神様に近づくのにこういう方法でいいかな、こういう方法でいいかな、いいよなんていうようなもんではない。神に近づくためには神の定めた方法でなければ近づけないということを徹底的に教えたのが幕屋です。じゃあ新しい恵みの時代において神に近づく方法って何？ヨハネ14章6節です。私が道であり真理であり命である。私を通してでなければ誰も父の身元に近づくことはできないってイエス様はおっしゃった。日本人がすごく嫌いな概念だよね。そんなイエス様しかいないなんて、そういうこと言うから喧嘩が起きるんでしょうみたいなことをよく言われるけれども、神に近づくには神の定めた方法でなければならないんです。神の定めた方法とはイエス・キリストであるということを教えるために幕屋というものがあったんだけども、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの秘蔵世界のものではない、もっと偉大なもっと完全な幕屋を通り、これは天の幕屋です。また親木と子牛の血によってではない、じゃあどの血？ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられました。はあ、もう全部ここに込められてますね。もう昔の大祭司は毎日朝の生贄、午後の生贄、1年に1回の大食材の日のもうあれも捧げこれも捧げって言ってですね、大変でしたよ。で捧げて、あ、これで許されたかな、でもまた罪を犯しちゃった、これで許された、また罪を犯した、もうそんなことがですねずっと続いていたわけですね。それは生贄が不完全だから。しかし今回はイエス・キリストという生贄ですよ。昔は何千万頭という牛や羊の血が流されたんでしょうかね、計算したことないけども。でも今回は何回捧げるんですか？1回。昔は1回捧げるとどれぐらい有効期限があったの？今回は永遠。もう比較にも何もならないですね。つまり旧約聖書で私たちがもう旧約通読するときにもう困るな、これこんなに細かいと、もう途中で通読断念したくなるなと思うぐらいこと細かく書かれているレビ的祭儀制度っていうのは、実は全部やがて来られるイエス・キリストを指し示していたのであります。そしていよいよあの影が指し示していた本物であるイエス・キリストが現れましたというのに、なんでまた影に戻っていくんですかということで、10章1節、立法には来るべき良きものの影はあってもその実物はありません。ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。かわいそうにね、一生懸命動物捧げてんだけども、イスラエルの民の両親が休まる時はなかったですよ。ああ、これで私は完全に許されたっていうところをね、経験してない。しかしイエス様はそれを成し遂げてくださった。じゃあ教理部分の最後の節いきますよ。10章18節、罪と不法が許されるところではもう罪の清めの捧げ物はいりません。時代が変わったんです。皆さんそれ知ってるよ。無意識のうちに知ってるよ。もし知らないとすれば、今日この礼拝に来るときどうするはずでした？一人一匹ずつ子羊抱えて来るはずだったね。来た人います？今日いませんよ。なんで？知ってんだよ。もう完全な生贄捧げられたんだから、今さら子羊捧げますなんていう必要はないってこと分かってんです。皆さん、新しい時代が来たって知ってるんだ。新しい時代に基づく契約の上に今私たちは生きてるんだってこと知ってるんだ。今私たちはしない契約の上に立ってるのではなく、新しい契約の上に立ってるんだって知ってるんだ。だから私たちは今日手ぶらで この礼拝に来ることができたのであります。教理部分終わりました。適用入っていいですか。こういうわけで、これもパウロの得意な言葉だけどね、ここまできっちり語ってきたんだから、こういうわけで兄弟姉妹たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができるんです。なんでそれなのにまたあのちまちまと動物を捧げるユダヤ教に戻ろうっていうの、という適用がですね、ここから延々と始まるんだけども、よく私が引用する10章25節がこの文脈の中で出てくるので確認したいと思います。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。よく見る御言葉はこの文脈の中で、すなわち教理的部分が全部語り終えた後の適用に入った時に、だから集まることをやめたりしちゃダメですよ。まあリアルで集まれないんだったら Zoom でもいいし YouTube でもいいけども、とにかく集まり続けましょうよ。こうやって励まし続けないと、私たちはすぐにバックスライドしてしまいやすい者たちなんだからっていうことがここで語られている。そして11章に入ると有名だよね。ヘブル11章を知らないとは言わせません。一節、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと。まあ、信仰の章に入っていくんだけども、これ誤解されやすいね。そうか、望んでいることは全部実現するんだ、やった、いいこと聞いた。私これで聖書講座一つ作りましたけどね、信仰イコール違う、思い込み、信仰と思い込みは違います。ここでね、望んでいることって簡単に書いてるんだけども、これは神の約束に基づいて望んでいることです。神の約束に信頼することが信仰なんだということを11章で繰り返し繰り返し語っている。そしてこの神の約束に信頼した人たちが誰なのか、昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。昔の人たちって誰？旧約時代の信仰者たち。そこで順番に出てきます。アベルから始まります。カインとアベルのアベル、エノク、死なないで天に上げられたね、ノア、信仰の人でしょう。そしていよいよ族長が出てきます。アブラハム、そして女性もサラが出てきますね。イサク、ヤコブ、ヨセフとずらーっと信仰の偉人たちが並ぶわけですね。そしてその中の一節、11の13見ましょう。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。だから今著者はね、模範を示してるの。皆さんのよく知ってるアブラハムさん見てごらん、イサクさん見てごらんっていうふうに模範を示しているんだけども、でもここでちょっとガクッとくるね。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、あれ、神の約束を信じるのが信仰であって、それは必ず実現するってさっき言ってなかったっけ。約束のものを手に入れないこともあるの。それならちょっとね、この信仰を持ってていいのかどうかって気になりますね。約束のものを手に入れることはなかったってどういうことですか。この地上生涯では、だってアブラハムに対してこのカナンの地全部をお前にあげるって神様おっしゃって、それまだ実現していないんですよ。旧約聖書の中で予言されているイスラエルはやがてこれだけの領土を持つようになるという予言は、ダビデ・ソロモンの黄金時代でさえそこまで拡大しなかったんです。なんだ、神様も約束してできないことあんのか、じゃないんですよ。神様約束したら絶対やるんです。いつやるの？メシア的王国においてやるんです。だから自分のこの地上生涯だけで全部の答えは出ないんです。この地上生涯の中だけで答えが出なかったとしても、次のメシア的王国、千年王国のことまで全部ひっくるめて神様は約束を成就してくださる方だから、この地上生涯では約束のものを手に入れることはなかったが、遥か遠くにそれを見てっていうのは、この地上生涯の後にその約束は成就するんだってことを見たわけ。こういうのをね、霊的視力って言うんだよ。すごい視力だね。これ霊的視力 2.5 かな。 自分が死んだ後次のメシア的王国でどんな世界が約束が成就するかっていうことを見ることの目できる目ですよ。皆さん霊的視力鍛えましょう。地上では旅人であり寄留者であることを告白していた。だから今すぐその答えがなくたって大丈夫という気持ちで彼らは歩いていったのであります。さらに2番目はモーセの両親。本当はナイル川に捨てなきゃなんなかったけど捨てなかった。モーセ、イスラエルの民、あの不信仰な民もですね、信仰の人として言われてるんです。そしてエリコの遊女ラハブでございます。そしてその次にこれ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。本当はもうまだまだ言いたい人がたくさんいるんだけども、時間が足りないからここまでにしておきましょうということで11章が終わる。そして今日の聖書箇所12章に入ります。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。見てください、あの旧約時代の信仰者たち、彼らは私たちほどの完璧な啓示が与えられていないながらも神様の約束を信じて、たとえこの地上生涯でそれが成就しなかったとしても次の世界で成就するんだってことを信じて、それをしっかりと霊的視力で見て歩いていったんですよ。そういう人たちが私たちの証人なのだからと。でももっといい模範は誰ですか。旧約の信仰者たちも素晴らしいんだけど、もっといい模範誰。それがイエス様だよ。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。もうあの旧約の人たちもう忘れてもいいです。イエス様から目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。私たちの最大の模範はイエス様ご自身であります。イエス様ほど大きな苦難を経験した人はいない。なんであの苦難経験できたの。その向こう側を見てたの。すごい霊的視力ですよ。今はこの十字架という恐ろしい苦難が待ち受けているけど、その向こう側に復活昇天、父なる神の右の座に着座するというその栄光をしっかりと見ていたからこそ耐え忍べたんだ。このイエス様から目を離しちゃいけないよという文脈の中で先ほどの試練について出てくるわけだ。で皆さんの人生にも試練ありますね。ない人安心してください、これから来ますありますね。でそれはね、なんか運が悪かったとかね、そういうレベルの話じゃないの。訓練なんだってんだ。神様が、父なる神様がそれを許可されたんだ。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っているんだ。だから試練にあった時に、ああもはや神は私を見捨てたかじゃない、逆にね、神は私を子供として扱ってんだ、だから教育してくれてんだ、訓練してくれてんだって話ですね。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方が全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子だ。すごい表現使うなと思うけどね。逆に訓練受けてないんだったら、お前のことはどうでもいいと思ってるよっていう話なんですよ。訓練受けてるということは、私の成長をこよなく願ってくださっている父なる神がおられるということなんだよね。肉の父はわずかの間、皆さんのお父さんもね、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練したんでしょう。私も振り返るとね、まあ私の父の年代ですから、昭和20年、2ヶ月だけ陸軍に入って二等兵で終わった父親ですけども、優しかったけどね、でもカッとしたらバシーンっていうのをね、3回経験したかな。だから自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練される。だから神様の訓練はその時の感情とかね、思いつきによるものじゃないんだということ。全ての訓練はその時は喜ばしいものではなく、そりゃそうだよね、こんなのない方がいいなとも、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせるんだ。そういう目標を持って神様は訓練してくださっているんですよ。だから今皆さん苦しいかもしれないけど、やめたって言わないように、 ユダヤ教に戻ろうかなって言わないように、この道を進んでいきましょうということで、13章に入ると具体的な適用が書かれている。だからこのような生き方をしましょう、このようなことを実践しましょう。そして最後の挨拶は、私があなた方のもとに早く戻れるように、なお一層祈ってくださるようお願いします。戻りたいんだね、でも戻れない、何か妨げとなるものがあるから、取りなしのお祈りをお願いしますということを語り、兄弟たちよ、あなた方にお願いします、このような勧めの言葉を耐え忍んでください。私は手短に書いたものです。今日はまだいいですよ皆さん。ヘブル人の手紙で30回やったの、30回目にこれが出てきたの。僕椅子から転げ落ちそうになりましたよ。30時間かけて学んできたの、それを手短に書いたんですか。じゃあ手短じゃなかったらどんだけ書きたかったんですかっていう感じですよ。本当であれば書きたいことまだまだたくさんあるんだけども、手短に書きましたってこの人言ってるんですね。これでも書きたいことのほんの一部だって言うんです。ではこの人がこんなに一生懸命丹精込めて論理的にユダヤ人信者に対して書いたこの手紙は目的を達成したのでしょうか。それともいやどんなに言われたって俺はやめるよって帰って言ったのでしょうか。気になりますね。もちろんはっきりしたことは分かりません。そしてこの手紙の受け取り人がどこに住んでいた人なのかっていうことによっても違ってくるんだと思うんだけれども、でもこの手紙に代表されるようなバックスライドしようとする人たちに対して励ましはどの地域においても行われていたと思うんです。そして特にユダヤ地方に住んでいる信者たちには、先ほど申し上げたように、この手紙が書かれた数年後ですよ、いやもう実は66年からだ、すごい大変なことが起こるんです。66年にユダヤ戦争って起きる。これね、ユダヤ人がついにね、ローマにもう我慢できねえって言ってね、反乱を起こすんですよ。もうアリが象に反乱を起こすようなもんだよね。ローマに盾ついたって勝ち目ないのにって思うんだけども、そこをローマ軍が鎮圧にエルサレムにやってくる。そしてその時のことをイエス様は36年前にもう予言していた。このエルサレム神殿は石一つ他の石の上に残らないまま全部崩されるよって言ったら、イエス様の4人の弟子たちが、先生それが起きる時の前兆は何ですかって聞いたの。それに対して答えられたことがルカの21章20節から出てくるんだけども、前兆はエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。どの軍隊？ローマ軍だよね。ローマ軍がやってきてこのエルサレム兵糧攻めにしたんですよ。うわ大変だ、猫の子一匹出られない。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。ちょっと待って、イエス、だってローマ軍に包囲されてるんでしょ。猫の子一匹出られない、どうやって山へ逃げんの、どっから出るんですかという質問が出てくるよね。それは後になったら分かるんですが、前回申し上げたように68年にネロは自殺します。もうその後ね、ローマで政変が起こるんですよ。でこの時エルサレムを包囲していたのはヴェスパシアヌスっていう人なんだけども、彼はこんなことしてらんないっつって一回包囲網を解いてローマに行くわけで、ヴェスパシアヌスがね皇帝なんですよ。で自分の息子のティトスをね派遣するの、お前が行ってエルサレム陥落しろと。ティトスがやってきて70年に陥落したということで、逃げるチャンスがあったの。でも逃げるチャンスがあった時に逃げたのはイエス様の言葉を信じている人たちだった。その時にみんなバックスライドしてたら、せっかくイエス様がこうやって語ってくれていても誰も逃げなかったと思う。逃げましたか？逃げました。何万人というメシアニック銃がこの時、そうだあの時イエス様がこうおっしゃってたって言って逃げたんです。そしてヨルダン川を渡って北の方のペラっていう町に行って、そこで彼らは共同体を築いたんですね。そのユダヤ人信者が逃げるときに、早くみんな逃げるんだっていうふうに助けてくれたのが、あのエマオート城の二人の弟子の中の一人のクレオパであったという話です。そのことイエス様分かってたから3時間も4時間もかけて聖書公開 してくださったのかなとは思いますけども、都の中にいる人たちはそこから出ていきなさい、田舎にいる人たちは都に入ってはいけませんと言われたけども、バックスライドもししてたら出ていかないんですよ。あ、ローマ軍去ったわ、よかった、またこのまま生きていけんじゃないここでと思ったら、ティトスがやってきてまた包囲する。そしていよいよ完全崩壊が起こる。だから24節、人々は剣の刃に倒れ、100万人殺されたんですよ。この時捕虜となって、この時奴隷の価値が暴落したんですよ。あらゆる国の人々のところに連れて行かれ、ここから流浪の民としてのユダヤ人の歴史が始まる。紀元70年、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。この時破壊されたエルサレム神殿はそのままです。一度も再建されていません。ということで、イエス様を信じていたユダヤ人信者たちはイエス様の命令に従った結果、この滅びを免れたのであります。励ますって大切なことですね。イエス様を信じて人生歩み続けていくっていう時には、時に厳しいと思うことがあるかもしれません。皆さん、でもね、最後まで歩き続けていった人だけが経験する素晴らしい報いがあるんだということを忘れないでいただきたいと思います。で、今日の話はユダヤ人信者の話だから、僕ら天使とかね、預言者とかね、モーセとかね、アロンとか別にどうでもいいしみたいな風に思っている私たちにはあんまり関係なさそうなテーマにも思うんだけれども、じゃあ皆さん、日本人信者の皆さん聞きますけども、皆さんはどうですか？キリストから離れようかなって思ったことありますか？今日は手を挙げろとは言いませんけども、ありますか？僕正直言ってね、43年間一回もないんです。だから離れようかなっていう人の気持ちが正直わからない。わからないので今日はね、想像しながらいろいろ考えたんだけども、あるとすれば家族から反対されたからね。僕も反対されましたよ、洗礼受けるときに。親父がね、叱ってくれるならまだいいよ、悲しそうな顔してね、お父さんの目の黒いうちはやめてくれって言われたんですよ。思わずやめますって言おうかなと思ったけども、やめなくてよかった。そのおかげで親父も信じましたよ。ということで、家族から反対されて辛いからやめる。前はね、教会楽しかったんだよね、なんかいい友達がいてさ。でもあの友達引っ越しちゃったら、なんか教会行っても楽しくないんだよね。なんか最近面倒になってきたからもういいかなみたいな風に思いますか？教会で嫌なことがあった、前楽しかったんだけど、なんかこの前ちょっとぶつかりがあって、いや、あの人に会うかと思ったらちょっと教会行きたくないんだけどなっていうふうに思って、もう行かないかなって思いますか？この罪はね、やめたくないんだよ、犯し続けたいんだよ。でも罪を犯し続けながら教会行くと、なんか教会眩しすぎてちょっと行きにくくて、なんか教会の人からもあなた大丈夫？とかって言われてるような気がして、だからちょっと行かないですっていうことあるのかな。または実は聖書が語る救いを正しく理解してなかった。だって教会に来る、または洗礼を受けるという時のモチベーションとして、教会に来ると楽しいし、みんないい人だしっていうようなね、それはいいことですよ、それはいいことなんだけども、そういう感覚でこの仲間に入りたいなと思って私も洗礼受けますっていうことってあり得るでしょ。で、もしそういうモチベーションで来たとすれば、楽しくなくなった時どうするんですかって話だ。だからここにいろいろ挙げたけども、これは地域教会には行かなくなったけれども、イエス様を信じる信仰は捨てるつもりはございませんという場合も含まれてますよね。でもどうでしょう、地域教会に行かないだけではなくて、イエス様を信じる信仰ももうどうでもいいから私は捨てますというところまで行きかけた方はいらっしゃいますでしょうか。もしそうだとすればね、正しく救いをご理解いただいてなかったんじゃないかなと。僕幸いにそれを最初にきちっと教えてくれる宣教師がいたので本当にありがたかったなと思うけども、この与えられた永遠の救いをね、もうどうでもいいですなんていう気持ちには絶対ならないです。もしなるとすれば、その辺のご理解が足りなかったのかな。 というふうに考えると、教会ってただ楽しいっていうだけでなくて、聖書を正しく理解しておくという土台がなければいけないなということを感じます。私1期3年で合計3期9年間シンガポール JCF で牧会してきました。2年半ぐらい前かな、今期で最後にするよっていうことを札幌にいる長男にも伝えていたんですが、すると長男から、じゃあ2年半後にさ日本に帰ってきて父さん何やるのって聞かれたんです。何やるかな、またどっか招聘してくれる教会があったら牧師になろうかなとかって言ってたんですが、父さん日本にね教会難民ってたくさんいるって知ってるって言われて、あ、知ってるよその言葉、クリスチャンだけでも教会に行ってない人たちのことでしょ、そう、すごいたくさんいるんだよと。そう、その人たち向けに YouTube やったらいいんじゃない、 YouTube ならこのシンガポール JCF の礼拝メッセージも YouTube に上げてるからそれを見てくれたらいいんじゃない、いやそうじゃないんだよと、他の教会の礼拝を見るんじゃなくて、あなたに語ってますっていうタイプの YouTube が必要なんだよ。そう、まあちょっと考えてみようかなしたら、なんていうやり取りが2年半前にありました。そして一昨年、まあ長男ともずっと随分会ってなかったんだよ。で今年こそはちゃんと長男にも会う時間をゆっくり作るために札幌行くねって言ってたので、じゃあ一昨年の7月札幌来た時に手始めに10本ぐらい撮ってみようか、10個ぐらい原稿持ってきて OK って言ってたら、ちょうど一昨年の3月のこの週あたりでしょ、この週あたりだよね、急遽教会が使えませんって言われた。覚えてます、私たち木曜日のバイブルスタディにあそこに行ったらね、ヘンリーさんからね、今度日曜日から使えないよ、まあ2週間ぐらいでしょうって思ったら長く続いたんですよ。どうしようと思ってた時に長男から、今やることないんだったら今できるんじゃないって言われて、いやーそんなことできるかなって言いながら始めたのが松本牧師の YouTube 聖書講座。どこにも行けなかったから続けられました。外から誰も来なかったから続けられました。皆さん考えてみてください。来月私たちがシンガポールから日本に帰るって言ったら、もういろんなところの人たちが、ああ松本先生とシンガポールで会えるの最後だってわんさか来ますよ。そして僕らその人たちを案内して、シンガポールはこちらでございますって案内したり、いろいろやってたら YouTube なんか撮ってる暇ないですよ。出ていけないし誰も来れないからこそ、週3回雨の日も風の日もコロナにも負けず300本以上撮り続けることができました。そして1万3500人のチャンネル登録者が与えられた状態で、私たちは来月日本に帰っていく。もうなんか来月から始まる新しい働きの土台をね、神様が先んじて作っといてくださったかのように見えて、神様のご計画って計り知れないなって今思っています。私たちの働き、リユニオンっていう言葉を使いますが、再会ですね。キリストから離れた人たちがキリストと再会するという意味でのリユニオン、教会から離れた人たちが教会と再会するという意味でのリユニオン、今こうやってリアルで会ってる人たちと、これでお別れじゃないですよ、今度オンラインで再会するという意味でのリユニオン、今オンラインで見てらっしゃるあなたとリアルで再会するという意味でのリユニオン、そしてこの地上ではお別れかもしれないけれども、福音を伝えて信じてくださることによって天の御国で再会するという意味でのリユニオン、これをやりたいと思っています。その土台ができた状態で来月帰れること、神様の深いご計画に今感謝しています。さあ今日長々と話しましたけども、もうこれ以上話す必要ない。イエス様、完璧な救いの御業成し遂げてくださいました。そして大祭司としてあなたとずっと一緒に歩いてくださる方、この方から離れてどこに行くっていうんですか。皆さん、この道を歩き続けていきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、ヘブル人への手紙、誰が書いたか知りませんけども、彼の情熱、彼の熱意伝わってきます。 同胞のユダヤ人信者に対して何とか分かってほしい、ユダヤ人だからこういう誘惑があるということも知っている、だから一つ一つ丹念に、それよりもイエス様の方がはるかに素晴らしいよと一生懸命説明する。私たちは日本人信者の友達がキリストから離れようとするときに、このように説明することができるでしょうか。またこのように訴え続けようとする情熱があるでしょうか。日本には教会難民と呼ばれている人たちがたくさんいるとお聞きします。せっかくイエス様と出会った方々、せっかく教会と出会った方々が、この喜びに、この祝福にもう一度帰ってくることができるように、どうか私たちもそれぞれのところで励ます側として用いられますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。